今日は、祭司の、任職式と、祭司の働きの、祝福、そして痛みを、見てまいります。レビ記の、8章と、9章10章と続きます。8章については、祭司の任職式、9章に、最初の、働き、そして10章は痛ましい事件ですけれども、異なった火を捧げて、死で報いられる、アロンの、2人の、息子の、こと、その中で、教えられた戒めを見てまいります。今日、見る箇所の、第8章の1節から13節を拝読いたします。レビ記の8章の1節から13節です。では拝読いたします。レビ記8章、1節から、13節。主はモーセにこう告げられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、裾木の油、罪の清めの捧げ物のお牛、二匹のお羊、種なしパンの籠を取り、全会衆を会見の天幕の入り口に集めよ。モーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口に集まった。モーセは会衆に言った。これは主が行うように命じられたことである。モーセはアロンとスノーカラを近づかせ、彼らを水で洗った。そしてアロンに長服を着せ、飾り帯を締め、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデを着せた。すなわち、エポデの綾織の帯で締めて、彼にエポデを着せた。次に彼に胸当てをつけ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。また彼の頭に被り物をかぶらせ、さらにその被り物の前面に金の札、すなわち聖なる記章をつけた。主がモーセに命じられた通りである。それからモーセは裾着の油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油裾着を行った。こうしてそれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に7度振りまき、祭壇とそのすべての用具、また旋盤とその台の油裾着を行い、それらを性別した。また裾着の油をアロンの頭に注いだ。こうして彼に油裾着を行い、彼を性別した。次にモーセはアロンの子らを連れてきて、彼らに長服を着せ、飾り帯を締め、ターバンを巻いた。主がモーセに命じられた通りである。天の父様、いよいよ幕屋での奉仕が始まろうとしておりました。せっかく祝された働きを始めましたけども、その中で痛ましい出来事も起こります。どうか主の祝福を感謝しつつ、しかし主の恐れを見失うことがないように、私たちも主の前にお仕えできるように導いてください。 私たちは祭司の国民と言われています。そしてキリストの血によってあがなわれたものとして神と人々の間に立って務めを行います。聖書の最終的な救いの福音を預かる者として私たちもあなたの恵みを感謝しつつ、しかし主が恐れ多い方であることを身をもって明かしさせてください。今日の御言葉に光をお与えください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。罪ある者がどのようにして神に受け入れられ、そして主の前に仕えられるか、そのことを祭司が体現していきます。祭司はキリストの予表、キリストは祭司であり預言者であり王である、それぞれの務めを一心に追っていますけれども、第一の働きは捧げ物を持って民をあがない、そして民の必要のために祈り犠牲を捧げ、そして民のために取りなす働きです。そして今私たちにその務めを特にこの町においてなすように、主は私たちをここに集めてくださいました。この聖権祈祷会は祈りの砦です。祭司の働きはもちろん礼拝を捧げることなんですけれども、その祈りを通して神様の前にそれを届け、そして神様の御心を成してゆきます。教会が祈りの家として一緒に喜ばれるものでありますように、私もこの祈祷会を大切にしてゆきましょう。また礼拝の祈りの奉仕を大切にしていきましょう。さて、先ほど申しましたように、第8章は祭司たちの任職式です。先に、祭司の装束について、出エジプト記で、それが一つ一つ作られたこと、またその意味について、確かめました。そのイメージを抱きながら見ていただければと思いますけれども、主はモーセに命じて大祭司アロンの性別を行い、清めを行い、そして装束を着せます。そして捧げ物を持って聖所を清め、祭壇を清め、そして祭司を清めます。そしてこの任職式を会衆全体が見守るようにまず招集いたしました。二節、アロンと彼と共にいるその子ら、祭司たちですねを連れて、そして彼らが着る装束、そして油注ぎをする油、そして彼らが用いられるために、キリストと違って罪人ですので罪の清めの捧げ物、そして、穀物の捧げ物、それらを、用意して、民と共に集まります。幕屋の会見の天幕の入り口に、会衆は、集まり、 そして中で捧げられます認職式を、まあ、見守ると言ってもこの大人数のですので、あの直接目にするのはごくわずかだと思います。何しろ200万人ほどは見ましたから、この小さな幕屋の入り口から見れる人はごくわずかかと思いますけども、見守りつつ祈って、自分たちが神様の前に祭司の民であり、また主がここで会ってくださる、祈りを聞き届けてくださることを覚えながら、謙虚な思いで集まったことと思います。モーセは会衆に聞こえるように宣言しました。5節、これは主が行うように命じられたことであると。こうしてアロンとその子たちを招き彼らをまず水で清めます。そしてまずアロンに装束を着せます。長服、そして桃引きも履いたと思います。そして帯を締め、さらに青服、その上に、袖なしのエポで、その上に、まあ、エポでを固定した上で、衣装を凝らした、胸当てをつけます。肩にはイスラエルの6部族ずつの名が刻まれた宝石があり、胸には12の宝石があり、こうしてイスラエルの12部族を代表して神の前に立つ装束が身につけられました。ウリムとトンミムは神様の身旨を伺うためのくじです。さらに頭にかぶり物、ターバンをかぶらせ、前面に金の札、主の聖なるものと刻まれた札をつけて、そして油注ぎを行っていきます。幕屋とその中のすべての調度品、書面にあります、祭壇、そして、捧げ物を洗う旋盤と台、そしてアロンの頭に油を注ぎました。こうして神様のために、用いられるものであり、そして神様の祝福がこの務めに豊かに注がれるように、そしてご聖霊の導きの中で彼らが祝された奉仕ができるようにと、油注ぎを祈りを持って行いました。続いてアロンの息子たち4人、彼らも衣装を身につけます。こうして祭司たちは用いられるために罪の清められるための、お牛の上に手を置き、そして、罪の清めの捧げ物を捧げます。清くなければ主の前に立てないからです。もちろん私たちはキリストのたっと血によって罪を清められているので、いちいち油注ぎも受けてますね。生贄を捧げる必要はありません。ただキリストの贖いを覚えて主の前に大胆に仕えることができます。そして罪は清められた上で、全焼の捧げ物、神様への献身を表す捧げ物を捧げます。そして22節には、飲食のための羊、まあ、広い意味で言うならば交わりのための 生贄です。ここで神様の前にお仕えできることを感謝し喜ぶものです。右、つまり主だったという意味です。右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に清めの血をつけ、そして子供たちにも、そうしました。そして、感謝を表すように、捧げ物の、内臓や、もも肉を、主に感謝を表す敬虔な思いを持って揺り動かして、そして捧げます。そしてモーセを命じます。31節をご覧ください。モーセはアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口でその肉を煮なさい。そしてそこでそれを認証の捧げ物の籠の中にあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べよと命じた通りにと。肉やパンの残りは火で焼かなければならない。ちょうど交わりの生贄を捧げた者が食するように彼らは性別されたパンと肉を食して主に感謝します。そしてこの飲食の期間は7日間ありまして、同じことを7回7日かけてやり、その間は会見の天幕、幕屋のところに留まるようにと命じられました。7日間、つまり主のものとして完全に清められることをこの認証式を通して行いました。清くなければ神の奉仕者として仕えることができないので、7日間これを行いました。今私たちはイエス様がただ一度で完全な贖いをなされたので7日間という必要はありませんけれども、それほど祭司の務めは尊いものであることがここに明かしされています。そして祭司がこれでスタンバイしましたね。民のために生贄を捧げ取りなす働きが正式に行われるようになりました。9章をご覧ください。もう早速ですね。8日目になってモーセはアロンとその子らおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せた。アロンに言った。あなたは自分のために罪の清めの捧げ物として子牛、すなわち若いお牛を、また全焼の捧げ物としてお羊を、それも傷のないものを取って、主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエルの子らにこう告げなければならない。あなた方は罪の清めの捧げ物として親木を、また全焼の捧げ物として傷のない一切の子牛と子羊を取りなさい。また主の前で生贄とするために交わりの生贄のための大牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に連れてきた。全会衆は近づいて来て主の前に立った。モーセは言った。 これはあなた方が行うようにと主が命じられたことである。そのようにすれば主の栄光があなた方に現れる。こうして、祭司は、自分のために、罪の清めと全焼の捧げ物を捧げて、改めて、罪許され清められ、これは、常になすことです。そして、民が、この呼びかけに応じて、捧げた、生贄を主の前に捧げます。その時に主の栄光が幕屋に現れるとモーセは宣言しました。こうしてアロンが民のまず自分のための清めの捧げ物を捧げますね。そして全焼の捧げ物を捧げます。それが8節から14節、そして15節以降は今度は民のために生贄を捧げます。民の罪の清めのための捧げ物としてヤギを取りほふります。日々の献身を表す穀物の捧げ物を捧げます。そして、交わりのための生贄を贈ります。主に捧げる部分を、焼き、そして、民が、食するためのものを喜びを持って神の前に動かし、そして民はそれを食します。こうして生贄を捧げ終えた後、モーセとアロンはとありますね、23節24節、モーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は見た、皆これを見て喜び叫びひれ伏したと。何度かこのような出来事が起こりましたね。サムソンの父母が生贄を捧げた時に焼き尽くしたということがあり、またイスラエルの不信仰の時代ですけども、エリアがバールの預言者たちが何の応答もなかった後に主の祭壇を築き直して生贄を置き、それに何度も水をかけて、その上で主が応えてくださるようにと祈ると、天からの火がすべて焼き尽くしたと記されています。それは主がその捧げ物を受けられたことを表しています。それを受け取られた。もし火が、主の怒りの火ならば民が焼き尽くされてしまいますけども、生贄が焼き尽くされたということは、その捧げ物を受け入れ民を祝してくださったことの印です。恐ろしい出来事ではあるんですけども、民はその意味を悟って喜び主に感謝してひれ伏しました。こうして主の祭司の民、主の宝の民であるイスラエルの 体制が整っていきます。こうしてイスラエルのただ中に幕屋は常にあって、そしてそこで生贄が捧げられ、主は民を許し祝してくださる、そのことが明かしされていったのです。こうしてこれから民は、まだしばらく押しを受けるんですけれども、出エジプトを果たしてから1年後に約束の地に向けて出発していきます。しかし喜びもつかの間でした。一節から四節をお読みいたします。さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私は近くある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシャエルとエルサファンを呼び寄せ、彼らに言った。近づいていって、あなた方の身内の者を聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。こうして死の前に異なった火を捧げたために火に焼かれて命を落としたナダブとアビフ、おそらくアロンの長男と次男ですね、二人は身をもって主の姓をあまり嬉しくない辛い方法で表すことになりました。せっかくの祝されたスタートが弔いの時となってしまいます。しかしモーセはアロンにきっと、エルアザルとイタマルに、6節にありますように取り乱してはならない、嘆いてはならないと諌めました。取り乱したり衣を引き裂いてということは、それは裁きを下された主に不平を言うことになりますし、またそれは主がせっかく任じた働きを果たせなくなる、任務を果たすことを拒むことになるので、それは災いが民全体に及ぶことになると。公務にあったら、そういうことってありますね。例えば災害、震災が起こったり、台風の害、水害が起こったという時に、救援にあたる方たちは、自分たちの身内が命を落としても、その働きをなさなければならないということが起こりました。また、手術台に立った医師もそうでしょうね。身内に何かあったとしても、手術を途中で放り出すわけにはいきません。それは 主のために奉仕するものについてもそうです。ただ神は彼らが嘆き悲しめない分、代わりに嘆き悲しむようにと憐れみの言葉をかけました。またこれほど恐ろしいと言いますか、恐れ多い働きですから、召されてない者が聖所に入っていくことがないようにとも諌めました。確かに一大事が起こったんですけれども、神様を聖とすることは忘れてはなりませんでした。そしてアロンとその子らに告げました。これは恐れ多い働きだから、酒を、特に強い酒を飲んではならないと。酒は気を大きくし、注意力を、また判断力を鈍らせてしまいます。こうして主の務めをなおざりにしてはならないと教えられました。こうして神様が清いお方、犯してはならないお方であることを誠実に奉仕をすることによって表すようにと命じました。同時に恐れ多いのですけれども、生贄として捧げられたものを正しく扱うだけでなく、祭司に与えられた特権として食するようにと改めて命じました。13節14節、それを聖なるところで食べなさい。それは主への食物の捧げ物のうちからあなたが受ける割り当てであり、あなたの子らの割り当てである。そのように私は命じられている。しかし奉献物の胸肉と奉納物のもも肉はあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることが許される。それはイスラエルの子らの交わりの生贄からあなたへの割り当て、またあなたの子らへの割り当てとして与えられていると。そして食するものは主の前に揺り動かしてそれを受けるようにと教えています。まあ、この命令を実行しようとモーセは罪の清めの捧げ物や親木を懸命に探したんですけども、それが見当たりません。モーセは怒ります。聖なるところで食べることが祭司の義務ではないかと。また尊い特権であるではないかと。その血を聖所の中に携え入れ、そして食べるべきだったのにどうしたのかと。アロンはこう答えます。19節、アロンはモーセに言った。見なさい、今日彼らは自分たちの罪の清みの捧げ物と全焼の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが私の身に降りかかったのだ。今日私が罪の清みの捧げ物を食べていたら、そのことは主の目によしとされただろうか。モーセはこれを聞き、それで良いとしたと。もう燃やされてしまったものは仕方ないんですけども、恐れ多いものを手にしてはまた食してはいけない、また自分たちは不適格だと、 ということで手が出せなかった。それは悔いと恐れの、主への恐れだということをモーセは聞いて、確かに掟の通りに仕えられなかったんですけど、彼らの砕かれた心を見て主はそれを受け入れたと彼らを慰めました。時に私たちはふさわしくない形で心ならずも、あるいは時に高ぶったり侮ったりした心で礼拝を下げてしまうことがあります。その度に天から火が下って撃たれたりしたら大変恐ろしいことになってしまうんですけど、神様はそれをされません。そしてきちんとやろうと思っても失敗してしまうことがあります。私も言い間違いはいっぱいありますし、またプログラムを飛ばしてしまうことがあります。そのことを、一つ一つ挙げたらきりはないんですけども、すべての、罪過ちの贖いは主が成しておられることを覚えて、確かに旧約の教えよりもさらに尊いキリストの血がかかっている福音を預かり明かすというのは大変恐れ多いことなんですけども、キリストの贖いがある上に私たちは恐れつつ大胆にお仕えしていきましょう。神様に祈ってやったことについて、その結果が願った通りにできなかったとしても問題ありません。しないことよりもやって失敗した方がいいんです。もちろんそれを次に生かしていきたいんですけども、主が完全な清めをくださいましたから、恐れ多いと退くのではなく、大胆に恵みの御座に近づいていきましょう。それこそが主の願っておられることです。ヘブル人の手紙の10章を開いていただきますが、19節から読みたいんですけど、23節から25節を読みいたします。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。お祈りいたします。天の父様、今夕ともに祭司の務めの尊さを見てまいりました。私たちが完全な許しをいただいて、そしてキリストを宿す者としてお使いできる恵みを感謝いたします。どうか清い恐れを持ってお使いできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。